こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。司会進行の林です。
ご一緒する本橋です。
伊藤です。
戸松です。
はい、今日この4人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
あのおじさんどこ行っちゃったの？
おじさんは
あれ確かに今日ね、
どこ行っちゃった？
ちょっと僕もよく知らない
と。あ、知らないの？知らないの？なんでいないの？
あれ？なんか海外行ってるんですよね。
ああ、
そうなんですか。
素材店ですね。どっちだったっけ？プルミエルビジョンだったか、はい、ミラノウニカだったかどっちか。
プルミエルビジョン。
プルミエル、ね、プルミエルビジョンだっけ？うん、パリに行って
るのか。パリ。はい。
はい。パリでもね、ポッドキャストだったら聞けるからね、これね。まあ多分聞いてないと思うけど。はい。ということで今日は伊藤さんと戸松さんに入ってもらって、
はい、
何を話すかといえば、今日配信日9月の1日なんですよね。
お、じゃあ今日からっていうか。
今日から。
はい。
まさに今日9月1日から何が始まる。
そうですか。え、9月1日から、そうですね。小中学生は学校かな。
ああ。
はい。違いますかね。
まあそれはそうなんですけど。
はい、何が
伊藤さんわかる。
はい。
9月1日、
うん、9月1日
え、何にも本当に出てこない
まあ普通は出てこないんですけど、
まあそうですか、
ね、何を求められてたんですか、
うん、何を求められてたのかわからない
詰められたけど何も分かんなかった
ファミリーマートの制服が新しくなりますと、
うん、ファミリーマートの
制服、この間発表があったばっかしなんだけどね、
うんうんうん、
T シャツになるんだっけ確かね。
そうです。
ちょっと戸松さんがその辺を取材してるんで、うん、どんな制服になるかちょっと教えてもらっていいですか。
はい、ちょっと詳しくなんですけど、先日8月26日に両国国技館をまあ貸し切って、あのファミリーマートが大きいイベントを開催したんですよ。でそこで、9月1日から新しく導入される新しいユニフォームと、あと新基準、着こなしの新基準ですね、ファミマコーデっていうのを2つ、発表しておりまして、まあ、具体的に新しいユニフォームは、ブルゾン、シャツのブルゾンみたいなタイプ
これまではね、
はい、が、T シャツに変わると、うん、あと、まあ、着こなしの新基準に関しては、まあ、ざっくりなんですけど、まあ、髪色が自由になったりとか、
スタッフの着こなしの新基準ってことですね。
はい、そうです、はい、
うん、はい、髪型が自由、
うんうん、T シャツの、まあ、重ね着、レイヤードとか、あとヒジャブの着用みたいなところも、可になりまして、
その宗教上の服装も OK になりますよということですね。
ありがとうございます。はい、まあ、身だしなみの基準をちょっと大幅に緩和するみたいなところの、大きく2つニュースがありました。はい、
皆さんコンビニの制服って意識してます？
なんか僕は個人的に一番印象残ってるのは、あのストライプのブルーの、
うん、
あっち、あのファミマじゃない方、
ローソン、
うん、
ああ、うん、一番行くコンビニローソンですか、
うん、もしかしたらそうかもしれない。
自宅の近所とか
ローソンが一番行きます
ね。あ、ローソンが一番行く、
うん、ローソンでコンビニのつまみを買うのが一番好きです
、
そこがね、あのなんか砂肝とか、
はい、
あのなんか結構つまみがあの壺を押さえてて、
ああ充実してるんだ。
ローソンが一番
で、ローソンはそのストライプの青いストライプの
シャツ、
シャツを着ていると、
ね、
今日もちょっとローソンっ
ぽい、うん、確かに逆だけど、
はい、ローソンっぽい、
伊藤さんは
私はずっとセブンですね。実家の最寄りもセブンで、今の最寄りもセブンで。
セブンの制服ってどんな制服だっけ。
あ、なんか
確かに、
え、全く見たことない。
見たことない。
見た
ことないよ。
でも意識はしないですよね。
緑色ですよね。
うん、ああ、ね、なんか最近そのなんかパネルでもう選ぶじゃないですか。あんまり会話もしなくなっちゃって、さんとずっとこのパネルでなんかやり取りしてる感じ。
セブンイレブンだったらでもパネルだろうが店員さんとはやり取りあるんじゃないっけ。
あ、もう、うつ伏せでいつも暗い感じで。
スタッフさんの客顔を見ずに。下見て
暗い感じで言ってます。
あ、そうなんだ。だいたいそのシャツ、まあシャツというかブルゾンというかちょっと言い方は分かるようにしろ、だいたい、これまでのファミマもセブンもローソンもこう シャツブルゾンタイプなんですよね、
うん
うん、で、制服ユニフォームって働く人のユニフォームって、まあ大まかに言うと2種類ぐらいあって、コンビニみたいに働く人の私服の上にこう羽織るもの、コンビニがそうですよね、うん、シャツを着たりブルゾンを着たり、
うんうんうん、
夏だったら半袖で、長袖着てる人はその袖が見えるみたいな、
うん、
もう一つが、まあ、飲食店でも、うん、例えばスターバックスとかはエプロンですよね。
エプロンですね、
うん
うん、それも私服の上にエプロンをつけるぐら
い
の感じ、
うん、
こういう簡易的な制服と、もう一つがもう全身ユニフォームに変えると、うん、あの上も下も、
なるほど、
うん、帽子もかぶったりすると、うん、このが、まあ、例えば、なんだろうね、駅員さんだとか、
うん、
あるいはなんだろうね、その、まあ、CA さんだとか、
はい、
まあ、警察官もそうだけれども、宅急便とか、それもそう、大体そういうふうに分かれてて、コンビニってのは割と簡易な制服ですよね、うん、これまでも、私服の上に羽織ると。
はい、
うん、それが T シャツになって、
はい、
さらに簡易なものになるっていうような感じですよね、
う
ん、
そうです
ね、なんかだからあんまり制服っぽくない感じがしませんか、
うん、
確かに T シャツでの制服ですもんね。じゃあもう何でもいいにしちゃダメなのかな
T シャツは着てないといけない、
まあ、T シャツは着てないといけない、
うん、
はい、スタッフ T シャツ、
夏、
うん、
夏は半袖で、
はい、
秋冬、冬はこう長袖の T シャツ、う
んうん、
はい、
うん、
見てますけど結構かっこいいですよね、これ普通に
ストリートっぽいよね、
なんか色味もなんかブルーグリーンみたいな、
落合さん監修で、
落合さんっていうのは誰だっけ、
コンビニエンスウェアのクリエイティブディレクターを務める方でございます。
はい、
はい、
自分のブランドなんて言ったっけ、
ファセッタズム、
ファセッタズムをやっていたになるのかも、
今の時、うんうん、そうですね、
落合さんが監修しているコンビニエンスウェア、
うんうんうん、
そこの中もともと店頭で売られたもの、売られていたものをユニフォームにしたんだっけ。
そうです、
あのロゴをつけて、
はい、すごい人気 の、 あの T シャツがありまして、それをベースに、まあ、今回ユニフォーム開発したみたいな形になります。
うん、
はい、でまあ、なんか今回 T シャツにした、まあ、理由みたいなところで、やっぱスタッフの方たちからもうとにかく動きやすいものがいいとか、
うん、
なんか結構カジュアルに着こなしたいみたいなリクエストが多くあったことから、まあ、ちょっと T シャツタイプになった、
うん、
とお話ししてましたね。
そうですね、僕も会見に行ったんですけど、そんな話だったけど、うん、
はい、
なんか動きやすいのかな、 T シャツの方が。どうなんだろうね、うん、
まあ、でも多分品出しするときとか、まあ、ちょっと働いたことないんで分かんないですけど、結構腕を上げるこの動作が大きいと、うん、まあ、割と多分柔らかい素材の方が動きやすいのかなっていう個人的な、でもそれだけなのかなと思いますけどね。
なんかポケットとかないから不便だよな、
こう、あ、確かに、うん、そうですね。
女性とかだと、まあ、うん、首からこう入れないといけないけど、 T シャツは当たり前だけど、シャツだとこう、
はい、
前開きでこう腕通せばいいから、なんか
確かに、
ね、
髪型崩れちゃう、
髪型崩れるとかそういう心配も、
ね、
まあ、一長一短どちらもあるんだろうけれども、
うんうん、
で T シャツが選ばれたってわけですよね、
うんうん、そうですね、
かなりカジュアルな印象になるよね、
うんうん、
これ着こなしなんかレイヤードとかどういうことなんですか。
なんか中に、まあ、それこそボーダーのロンティーとか合わせてちょっとおしゃれにしても OK ですし、そうですね、あとはパンツとかも特に指定がないので、割とあのリラックスした、まあ、極端な話、はい、多分スウェットとかも OK っていう認識でおります。
いいんじゃないの、
はい、
うん、実際そういうモデルさんいたよね。
うん、
そうですね、ちょっと なんていうんだこれ、捨ててこう、
捨ててこみたいな、
的な、うん、はい、
そうですよね、
うん、ジャージも OK みたいな感じで。
あんまりコンビニの店員さんってその下まであんまり見ないよね、カウンター越しでも。
確かに、
まあ、品出ししてるときは、うん、あんまりスカートは履かないか。でも
そうですね、スカート見ないかも。
さすがにスカート履いて働きたくないですよ、
まあ、そういうことか、
いろいろあるので
そういうことか 大体普通のパンツはた、まあ、ジーンズでもなんかカジュアルなパンツはたらあの履いて、うん、スニーカー履いてるみたいな、
はい、
イメージですよね、うんうん、
逆にこの T シャツの上からシャツ着てもいいんですか？
それだとダメなんじゃない？
それダメなんだ。
それはダメかも。
上に着ちゃうと上に着ちゃうと分かんない。
そうですね、やっぱこの後ろの、ファミリーマートスタッフっていうのが見えるのは
背中にファミリーマートスタッフって書いてあるね。これが見え
なきゃいけない。はい、
うん、
あ、これか。
そうなんです。
でも T シャツめっちゃいいですよね。手入れめっちゃ楽じゃないですか。
分かる。
なんかアイロンとかかけなくて軽くなるシャツ。
ああいうユニフォームっていうのはバイトならバイトさん個人が選択したりするんだっけ、
う
ん、
はい、おそらく私の経験上、
うん、はい、
私は何のバイトしてたの？
え、めっちゃありました。
コンビニもやってた。
コンビニはちょっとやって
やってないけど、飲食店とか。
飲食店やったし、ケーキ屋さんもやったし、あとはあのラーメン屋さんとかもやったし、ジムのなんかいろいろやったし、
うん、それは自宅で制服をユニフォームを洗う、
うん、洗ってました。
あ、そうなんだ。
シャツのものはもう自宅でアイロンも
かけて。あ、アイロンまでかけないといけないんだ。
一応なんかぼちぼちいい客単価の高いお店だったので、うん、身だしなみはしっかりしようっていう自分の中のあれがあって、うん、ちゃんと毎回シャツはアイロンかけて出てました。でもだからなんか連日続くともう本当に追いつかないっていうか、
うん、
だから T シャツとかなんか洗濯ポンっていって乾かせば、
まあそりゃそうだよね。
本当にいいなっていうのを見ててめっちゃ思って、
うんうん、あ、そこ自分で選択するんだよね。なんかバイトしてた？
僕も制服を着てたことありますね。なんかあ
のラウンドワン、
ラウンドワンでバイトしました言いましたよ、前ユニフォームタクシーでも言いましたよ、このくだり
ラウンドワンのユニフォームってどんなユニフォームだっけ？
結構着て烈な
赤いやつ。
いや、ね、黄色、あのフラ、なんていうんですか、こう FF1 みたいなフラッグ、 ああいうモチーフをこう
フラッグチェック、
そう、黄色と、うん、黒のバイカラーで、で、うん、なんかこうアクセント、あ、今そ、なんかファミレスみたいになってる
、うん、え、かわいい今のなんか、
今のかわいいね。今のは白地に赤のストライプみたいな、
はい、
うん、
しかももっとね、もう結構黄色と黒のバイカラーでバイザーのところにそういうフラッグモチーフのチェック、
うん、バイザーもしてるんだ。それ自分で洗うの？
基本自分で洗ってましたね。
あ、そうなんだ。
でもみんなね、なんか置いてくんですよ。
置いてく？
着た後に置いてっちゃ、ロッカーに置いて、
ロッカーに置いて
だから結構なんか
毎回洗うわけじゃないんだからね。だから
ちょっと若干一周騒ぎみたいな、
ね、そんな臭くはなんない
そんな
でも結構夏場とかでみんななんか持って帰ってないんじゃないかみたいな、なんか絶対これなんか、
持って帰る決まりになってんの、
うん、そう、なんかこうご飯とかも作ってたんですけど、なんかこの人の制服ずっとここに染みついてるなみたいな。
あ、そっか、飲食調理もするんだ。
そうそうそう、ね、なんかそういう感じで、まあ洗いたいですよね、洗えたら。
ああ、自分で洗え、うん、うん、そうだよね。
洗いたいです
ね。
まあ確かに T シャツで洗うの、まあ、すぐ乾くかもしれないですよね、うん、ブルゾンタイプに比べると、
うん
うん、確かにね、うん、で髪型も自由になったんだっけ、
はい、自由ですね。
そもそも自由じゃなかったんだと思って。
そうですね、でも、
まあ、自由にも段階があるっていうふうに言って
たよね、はいはいはい、はい、うん、
これまでもいろいろ緩和してきたみたいな、
うん、金髪とかは多分全然大丈夫だったんじゃないかな。
トマさん働けると、
あ、
今金髪だけど、
はい、金髪、
うん、
すみませんしたので、はい、
紫でも赤でもも
う全然 OK だそうです。
OK なんだ、
はい、
このモデルさん見たことない髪型してますよ、なんか
緑色みたいな、うん、ツンツン、
うん、
はい、
みたいな髪型してるよね、
うん、そうですね、
うん、これ OK だ。
極端なことで、そのバンドやっててモヒカンの人でもこう、
あ、多分大丈夫じゃないですか。
あ、そうなんだ、
はい、全然 OK だと思います。
へえ。
かぶり物ってどうだったんですかね。
かぶり物って何、その
キャップとか。
ああ、キャップはダメなんじゃない、まあ、
バンダナとか。あ、そっかそっか。
あ、どうなんだろうね。宗教上のヒジャブとはまた違うからね、それはね。
そ
う
か、
うん、
この髪型にしたいったらもうセルフレジ直行ですけどね、僕だって。
あ、そうなの
逃げる。
そうだな。そういうように、はい、結構このニュースを上げたとき、
うん、
SNS で結構あのいろんな意見が飛び交ってたんですよね。
うん、
うん、で髪型、こんな髪型だとちょっとなとか、うん、服装をあんまり考えすぎちゃうとちょっと行く気なくなるなみたいな、うん、辛辣の人はそういうことまで言ってるんだけど、うん、そういうこと思います？
いや、なんか こなんかちょっと怖いというか、
うん、
なんか僕も無意識になんかそういうのありますね。なんかセルフレジ行こうかなみたいな。
あ、そうなんだ。
なんか、まあ、どういう人がっていうのはちょっと言わない方がいいかなと思いますけど、なんかちょっとそういうのは無意識的にこう選別してるというか、なんかあるかもしれないですね。
このニュース見て、その SNS 上の反響を見て思ったのが、結構日本人って話を広げちゃうと、そのね、そのサービス業とか小売業とかへのなんか身だしなみとか服装に厳しいよなというふうに思ったんだよね。そんなにコンビニのバイトじゃないですか、高々って言っちゃ失礼だけれども、高校生からね、おじいちゃんおばあちゃんまでやってるような、
はい、
高級ホテルで何万円払うとかそういうんだったら、まあ、ともかくさ、
確か
に、別にそんなところにそこまで求めないよなっていうようなところがあるんだけれども、
どういう意見が多かったんですか、その SNS だと。どういうこう、こういうのふさわしくないみたいな、そういう。
一番その、まあ、話がずれちゃってるんだけども、そのヒジャブに対するその偏見みたいなのがすごく多かったですよね。それが一番なんか的外れなんだけれども、一番多くて、まあ、その次に髪型とか、もっとピシッとした格好のがいいみたいなのが続くみたいな論調だったんじゃないかな。たまに海外とか行くと思うのが、空港降りるじゃないですか、着いて、
はい、
でまずタクシー乗りますよね、日本だとみんなタクシーの運転手って制服着てるじゃないですか。
そうですね、スーツ、
確かに。
シャツ。海外で僕のそんなに多い経験、そんなに多い経験はないんだけども、僕の知る限りあんまり制服着てるタクシー運転手がいる国って
言われてみれば
ないです、
ね、
ないんじゃないかなというような、
ないですね、
気がするんですよね。ちょっとあそこで、はい、おっと、あの日本人としてはこのタクシー大丈夫なのかなって思っちゃうんですよね。ということはやっぱり制服になんか信頼というのをこう、やっぱり無意識のうちに寄せてるのかなというふうに思ったりしません？
でも確かにそう思いますね、
うん、
やっぱりきちんとした身だしなみの方に、まあ、何かをお願いしたいとか、まあ、接客を受けたいとか、私も正直思っちゃってる部分はあるので、
多分ね、日本に
そうだな、
ウーバー、あのライドシェアのウーバーがあんまり広まんなかったの、
はい、
もちろん一番大きいのは 法規制とか規制の問題が一番大きいんだけども、なんかあんまり制服着てない人の他人の車に慣れたくないんじゃないかなっていうのが
確かに事件の香りもなくもないような感じも
他の国に比べるとあるんじゃないかなと思ったりも、
は
い、
確かに
そうか、
したよね。なんかもうウーバーってなんかいつの間にかタクシーアプリみたいになってるよね。
そうですね、こっちだと
本来一般の人が運転するね、
はい、そうですね、
自家用車に乗せてもらうみたいな、
はい、
でちょっとね、
海外だと
お小遣い稼ぎできたりとか、なかなかその不便なところも行けるようになるとか、そういう話だったんだけど、なんかタクシーアプリみたいにいつの間にか
確かにな
ってるなっていうのも、制服も若干あるんじゃないかなと思ったりもするんですよね。制服信頼してますよね。
そうですね、でも個人的になんか働く側としても制服の方がなんか身は引き締まるんじゃないかなと思いますけど、なんか僕前職、ま
あ、
制服っていうよりスーツでしたけど、なんかやっぱちゃんと働いてましたよね。なんかここ
今は
今何なの
今は
今サンダル履いてる
ね。あれあれ
サンダル履いてるし、
なんかやっぱ制服だとやっぱなんかなんだろう、こう切り替えじゃないですけど、なんかもうなんていうんですかね、そういうのあって、なんか T シャツだとファミマの人ちゃんと働けるのかなみたいな。
いやでもそれはあの一理、あのファミマちょっと置いといて、あの職場の制服ってあるじゃないですか、まあ普通の会社でも昔はみんなそのね、オフィスワーカーだと男性だとスーツにネクタイ、 みたいなのを着ていて、うん、女性だと、まあ、制服が支給されたりする場合が
ジムの方とか
ありました。今でも着てる、うんうん、銀行なんかでもみんな女性は制服着てたもんね。
そうですね、銀行
つい最近、はい、十数年前まで着てたんじゃないかな、うんうん、役所なんかもみんな制服着てたもんですね、女性は。
うん、
うん、なんかそれが今結構緩和されてきて、うん、男性がまず、うん、男性も女性も一緒なのかな、まあ、男性はクールビズっていうようなはっきりしたきっかけがあったけれども、うん、女性は別にそういう縛りはないけど、どんどんどんどんカジュアルなものになってきて、うん、なかなかね、元田さんが言うのはスーツでビシッとやってこう気を引き締めてみたいな、うん、ネクタイ締めてさあやるぞみたいなさ、うん、感じではなくなってきたよね。
そうっすね、
うん、
なんか最近平成のドラマを結構見てて
平成のドラマ何見てるの？
あのね、ちょっと前まではキムタクのドラマ見てたんですけど、今人に優しくって、あの香取慎吾の
90年代ぐらいかな。
そう、95、6年ぐらいの、う
ん、香取慎吾と誰が出てたの？
あと加藤なんだっけ、あの芸人のどう忘れちゃった。あともう一人ね、
加賀健、加藤浩次。
あ、そう、加藤浩次、加藤浩
次、うん、はいはいはい。
結構ちょっとドタバタ系のドラマで面白いんですけど、うん、それ見てるとやっぱ道行く、結構原宿が舞台で、
うん、
でも原宿だけどやっぱこう道行く人が結構なんかこう制服というか、
うん、
なんか着てる人が多くて、
うん、
やっぱこう平日はやっぱみんな制服を着てるんですよね。なんかそれを見るとこう
働く人、
そう、
うん、
やっぱこうなんかギャップがあるというか、うん、なんかその制服がちょっとエモいじゃないですけど、うん、なんかこういう多分サラリーマンと OL みたいな時代はみんなこういう格好をしてるもんだったんだろうなと思うと、なんかこういうのもなんか いいんじゃないかとか思えてくるんですよね、
うんうん、思い切っちゃった、
うん、かといってもう戻れないですけど僕は2人はそういうなんか制服に対する憧れみたいなのないですか？
学校の制服でもさ、うん、スポーツのユニフォームでも、
あ、でも
職業の憧れでも、
あー、セーラー服への憧れはありましたね。
セーラー、実際には何着てた？
あの中学はセーラー服で、
うん、
まあ、高校はブレザーだったんですけど、ブレザー、はい、
うん、セーラー服のとこに行きたかった。
そうですね。え、どうでした？なかった？
私は中高ずっとセーラー服で、逆にブレザーへの憧れがありました。ちょっと都会的っていうか、
あ、都会的ね。
私本当に田舎の田母道の中の高校だったので、まあなんかセーラー服がお似合いなんですけど
いや、でも私もちょ田舎もんだからな、何も言えないけど。
学校、まあ、中学でも高校でも選ぶ際に制服ってやっぱり一つの基準になる。
あ、してる子とか多かったですよね、
はい、
この制服の方がなんか可愛いからこっち行きたい、ね、はいはい、こっちの学校に行きたいなみたいな、
あと自由とか ね制服を自由に着こなせる。
そう、なんかカーディガンもなんかその高校によってやっぱ規定の色、まあ、何でしたっけ、ネイビーとかが基本なんですけど、私が行った高校はもうカーディガンは何色でも OK、
うん、
ベージュもグレーもネイビーも黒も OK みたいな、そこは結構私も選ぶ基準でやっぱおしゃれしたいじゃないですか、
うん、
なのでそうですね、割と見てはいました、うん、
東洋英和が日本で一番人気があるんですよね、制服。
そうなんですか。
なんかそうやって
この近くの東洋英和
なんか一番可愛いじゃないですか。なんか別に
高校の話、
そう、男から見ると別になんか普通かなと思うんですけど、なんかこう女性には可愛いらしいですよ、
セーラー服、
まあ、可愛いとか、まあ、名門のブランド力みたいなの、
う
ん、
それをこうまといたいみたいな感じ
じゃないですかね、うんうん、確かにその制服っていうのはやっぱり 職業を選ぶときもそういう基準になったりするのかな、
うん
うん、あんまりね、その制服を着る職業ってある程度限られるんだけれども、
うん、
そうですね、
CA になりたいとかさ、
うん、はい、ずっとあそこディズニーランドの、うん、あのホンテッドマンションの制服
着
た
かった。あ、わかる
あ、そう、
え、かわいいんですよ、ちょっとゴシックな、
メイドさんみたいなやつ、
あ、ぽい、ちょっとなんかボスっぽい感じで、
そう
で、わかる、超わかる。あ、こういうなんか、そうなんですよ。
あ、なんか、
はい、
ありますね。
わかる。 私もディズニーランドで働くんだったらホーンテッドマンションで絶対働きたいって思ってたぐらいだからもう
で結構鉄板トークでありますよね。
ああそうかもそうかも。
そうなんだ、は
い、日本人制服も好きだしコスプレも好きですよね。
コスプレはもう、
まあ、なんか全部つながってるような気がする制服が好きなのとコスプレが好きなのと、
ね、はいはいはい、はい、
鍵なく、まあ、ディズニーテーマパークだからそうなんだけどコスプレだよね鍵なく。
そうですね、もはや
変身願望が、
変身願望っていうのがやっぱりあんのかな。
現実が辛いか
現実逃避したい
コンビニだから話をちょっとファミマに戻すとT シャツにするってことは鍵なくそういう制服っぽさっていうのをなくすような感じですよね。
そうですね、
ほとんどエプロンに近いんじゃないか感覚としては、うん、身につける感覚としてはね、う
んうん、はい、なんか個人的にはその今みたいにここで働きたいと思えるようなもう制服みたいに作っちゃえばいいかなと思う。この感どっちかっていうこのニュートラルな T シャツにするよりもなんか、
はい、もっと
おしゃれでかっこいいやつ
を
作ればみんな、
うん、高校生からおじいちゃんおばあちゃんまで着れるやつ、
着れるような、無理か、でもファミマで人手不足
だから、その逆を言ったわけだよね、うん、その一番その人を選ばないものにするというか、敷居の低いものにするっていうことで、それからちょっと実際に人手不足のそれ解消につながるのかどうか分かんないけども、まあ、コンビニ A と B があって片方がブルゾンタイプ片方が T シャツタイプ、時給とか、
うん、
その他労働条件一緒ですと、
うん、
ユニフォームしか違いがないと、
はい、
どっち選びますか、はい、
ブルゾンか T シャツか、
うん、
僕はブルゾンの方が好きなんでブルゾンですかね
いやそうなん、ファミマに気遣いする必要はないんだけどもブルゾンの方がなんか着やすいような気がするよね単純に、
まあ、僕も襟ついてる服好きなんで襟付きにするから、
うん、ああポケットもあってなんか便利だ
よ
な、
うん、ああそうですね、
落合さんごめんなさいですけど
そういう議論もあったんじゃないかな多分、
うん
うん、
だいぶそうですよね、話し合いを重ねてこの T シャツになったと思うんですが、
おそらく日本のそのアルバイトで、まあ、一番かどうか知らないけどかなり人気のある部類に入るのがスタバだと思うんですけれども、
う
ん、
はい、そうです、
あそこエプロンですよね。
確かに、
はい、
トモさん働いてたんだっけ
よくご存知ですね
だからゲストに来てもらった
よくご存知ですね、はい、そうなんですよ、働いてました。
陽キャじゃん、スタバ陽キャとか言っちゃうい
やいやいやいや、
やっぱスタバで働けるのはやっぱこう選ばれし者、
選ばれし
者、僕とかだったらこうティーとか
充実した学生生活送ってないと
で、でもあの全然都内とかじゃなくて、うん、またちょっと外れたところのスタバでは
あったんですよ。どこでもいいじゃないですか。別に表参道のスタバだと一番格が高くて、なんか地方のショッピングモールだとダメだってことはないでしょ。
表参道のスタバなんかも多分うち入る入社難しいですよ。多分もう相当選抜されて、なんか結構僕のなんか大学の友達とかみんな落ちてましたもん。
あ、そうなんですね。
店採用なんだよっていうのね。
店採用ですよね、
表参道は足りてるんでちょっと新橋行ってくれないかと言われるとちょっと嫌な、
それは嫌なんじゃないですか、やっぱ表参道に行くような感じ、もう港区から
プライドがあるんだ
新橋いいじゃないですか、みんな
ため池参道でもいいから、うん、もう入れてくれみたいなギリギリで田町でもいいから
スタバはあの、まあ、緑色のエプロンですよね。
そうですね、ではい、
下に着てるもみんななんか白いシャツとか黒い服とか、なんか決まっ、うんうん、あれは決まってるの、
あれは、うん、私が当時働いてた時は基本決まりがあって、うん、基本シャツなんですけど、
シャツっていうのは何色のシャツでも、
うん、そう、それが、黒か白のどっちかだった記憶ですね、まあ、
そんな感じですよね、
う
ん、
はい、でまず、パンツは黒
で、パンツは黒、
はい、まあ、素材はあのデニムでも、うん、スラックスでも良かったんですけど、うん、まあ、やっぱりなるべくあの身だしなみが整って見えるような清潔感重視っていうところで、はいはい、なんとなくの基準はありましたね。
でもなんかスタバのなんかそういう黒と白に、黒か白の、私服の上に緑のエプロンってなんとなくイメージできるよね、
は
い、
うんうんうん、
それみんなかっこいいなと思って。
そうですね、
そうですね、
みんな応募するわけだもんね。
でエプロンによってあれがあるんですよね、こう位が、
あ、そうです、そう、グリーンとブラックがあって、 まあ、グリーンはあの普通のスタッフさんですけど、うん、ブラックエプロンっていうのは、まあ、あのコーヒーの知識を、しっかり蓄えてる方だけが、
バリスタ的な、
そうです、はい、
はあ、
一番、ランクの高いバリスタみたいな感じですね、う
ん、黒人ってもうめったに見たことないんだけども、
なんかすごい試験難しいんですよ、うん、でまあ大体でも1店舗に1人ぐらいいるのかな、
いるんだ
っていう感じです。はい、
そういう人に向かってフラペチーノとか頼んでいいわけ
全然全然ウェルカムだと思います。
ホイップクリームたっぷり、
はい、
も僕もなんか黒エプロンの人がいたんで、うん、なんかこの人はと思って、あのなんかちょっと時間かかるプレスみたいなやつ、
うん、あー、はい、コーヒープレス、
で、
はい、
結構混んでる時にそれをお願いしたらなんかすげえ嫌な顔されて、
俺にこんなもん頼むんじゃないの
マジかみたいな、
良かれと思って頼んだのにそうそうそういやそうですね、
スタバのだからああいうスタイルも含めてみんな憧れがあるわけだよね、おそらく。
そうですよ、
うん、まあ、そうですね、私も憧れがあって受けましたね。
他の飲食店だと割とあのもう全身ユニフォームじゃなくてマクドナルドでも、
うん、
他のファーストフードみたいなところでも、うんうん、ファミリーレストランみたいなところでも、
はい、うんうんうん、
それもああいうアメリカンタイプなのかな、あんまりその全身制服にしないみたいな。
はいはいはい、
タリーズコーヒーもおそらくエプロンだったような気がする、
うん、そうですね、タリーズもエプロンです
ね、うん、
そうなん
だ。カフェってそうですよね、大体エプロンかな、うん、
ドトールは全身だよね。
あ、そうか、
だから日本生まれかアメリカ発かで違うんじゃないですか。コメダコーヒーも多分全身だったと思うよ、ね、
すごい、さすがめっちゃ見てますね。
全然わ
からない。俺も会社の理事官よりドトールに理事官長い。 Wi-Fi が大体1時間で切れるんだけども、
そうですね、
何回も何回もこう
ログインして、
ログインしてもう、はい、アイスコーヒーだったのか、ここ何が入ってたのか、このグラス何が入ってたんだっけみたいな。
大さんルノアールも好きです。
ルノアールめったに行かないけど。
あ、行かないんですか。あ、なんか前ルノアールよく行ってみ
る。ルノアールも多分全身制服ですよね。
うん、そっか。
簡易型になるんだよね、だからファミマは。
そうですね。
うん、
うん、うんうんうん。
T シャツか。
T シャツ。
うん。
なんか清潔感を出すのが難しいんですかね。T シャツになると。うん、確かに襟付きってやっぱしっかりしてるなっていう勝手なイメージがありますけど、うん、やっぱちょっと襟がないだけで、なんか印象が違う気がするんですよね。うん
うん、カジュアルっていうかね、うん、そんな印象には。なりますよ。お揃いの T シャツ着るっていうのはなんかイベントのスタッフみたいなさ、
はい、うん、
感じに、
うん、
まあ、あ、週末24時間テレビ見てたらそんな気持ちになった
そうだ、ちょうどやってましたね。
なんかそういうスタッフとかそんな感じになるよね。
T シャツだったら首ビヨンビヨンになりますよ、多分。なんかずっとこうやってグイグイやってこうやって脱いでる、脱ぐ人もいるじゃないですか、
うん、
だからヨレヨレの首元で、うん、接客されたくない、
うん、
接客されて結構うるさいお客様
僕も X でつぶやこうかな違うと思います
感じだよね、うん、
そういうとこも考慮されてるんですよね、きっと。あ、ちょっと首元はなんか強かったりとか、
まあ、それはそうじゃないですか。
そう
だ、
うん
う
ん
う
ん、
まあ、もしよれてきたら買えるでしょう、
はい、
うん、支給されるもんなんで。
そう
ですね、そっかそっか。
だからそのあと自由化ですよね。だから T シャツするっていうのは一つの、まあ、制服、あ、新制服でありながら脱制服だと思うので、
うん、
あと髪色とかもそうだし、
うん、
限りなく制服から外れてくる、そのカチッと決めたこの会社が決めた形にはまんなくていいですよっていうような形になっているのの、
うん、
T シャツというのは一つの手段であって、髪型とかもそうでやってみたいな感じですよね。スタバだって割と、金髪とか OK になったのは割と最近じゃないですか。
そうですね、
コロナ中ぐらいだったと思う、俺確か、
はい、
あ、そう、
コロナ前とかそのぐらいだった記憶です、うん、
でもオフィスカジュアルの時にもありましたけど、自由っていうのは結構難しいというか、
難しいよね、
うん、
何を着ていけばいいかわからないっていうか、うん、どう着こなしたらいいかわからない、うん、
そのね、うん、なんだっけハーフパンツおじさん問題っていうのもあったけれど、うんうん、あるけれども結構自由にされたら自由にされたら困っちゃうよね、
うん
うん、
そうですね、
自由にされたら自由にされたら着る方も困っちゃうし、なんか、そのファミマでいろんな意見が SNS で出回ったように、客の側も結構戸惑いがあるのかもしれない、
うん
うん、難しいですよね、
うん、
とにかく制服天国なので日本が、
うん、
制服が徐々になんかこうフラッそういうのがちょっとフラットになっていく、
はい、
一つのきっかけにもなるのかなと思ったりもしないでも、
う
ん、
そうですね、
ないんですよね、うん、
確かにな。
服装も結構緩和されてきてるんですよ、あのファミマもそうだけれども、今日午前中コメ兵ブランド品のリセールのリユース販売の行ってきたら、ちょっとまあちょっと雑談で聞いてたんですよね。なんか昔はねコメ兵も、まあ元々ああいうブランド品のリユース販売って結構怪しい目で見られてた、世間一般からは、
うん
うんうん、なんかプロパー店 の, あの古いものなんか高く売ってんじゃないかとか、
う
ん
はい、
ちょっとプロパー店に比べたら格好、うん、だいぶ格好値になるよなとか、うん、そういうこと言われてたんだけど、そういうことにちゃんと抗うためにもう服装とかからもうきちんと整えてたと、
うんうん、
百貨店とか高級ホテル並みのドレスコードで、男性だったらきちんとスーツ、
うん、
長髪ダメ、ヒゲダメ、
はいはいはい、
女性もちゃんと髪はまとめてくださいと、で商品触るときは必ず手袋、
あそうですね、うん、
とかあったんだけれども、最近割とそういうのだいぶ緩和されてきて、髪色も結構自由になってきて、うんうん、そのなんだ髪型も男性もひげ生やしても大丈夫みたいな、
そう、
うん、百貨店とかそういうところ自体が割とそういう風になってきてますよね。
うーん、
百貨店で知ってる人でひげ生やしてる人いっぱいいるでしょ。
結構いますね。
いるでしょ。なん
か、
うん、
店頭に立ってる人もなんかそのなんだろう、ちょっとおしゃれなあの、うん、お店というかフロアとかだとなんかこう全然いますし、それこそ店頭に立たない人だったらもう、
うんうん、
っていう感じにはなってきてるんで、なんかその百貨店だからみたいなイメージはもはや僕の中でもあんまないかもしれないですね、
うん、高級ホテルとかさすがにそういうのまだ残ってるかな、さすがにね、うん、
ホテル確かに、うん、
この前ホテルでご飯食べることがあったんですけど、うんまあ、こっちも行く側ですけど、まあ、男性はもう半袖ダメ、違うタンクトップダメ、
あ
スポーツウェアダメみたいな、
うん、
で、まあ、サンダルダメみたいな感じ、
そのレストランか、
レストランか、
うん、
で男性は結構ダメなことがすごいあって、
うん、
でなんかそう女性もなんか一応ユニフォームはダメみたいな感じで書いてある、
ユニフォーム
なんかスポーツウェアみたいな、
あ
なんかその立地的になんかちょっとあのスタジアムの観戦とかができる、
あな
ん
か その帰り道とか
ダメみたいな、
ダメなんだ、
うん、まあでも、うん、そりゃそうだよなみたいなのはあって、うん、そうこの雰囲気を保つためにはみたいな、
うん、
その空間の一部という
か、うんうんうん、
だからまあそういう格好 していくべきだよなっていうのを入って思ったので、
うん、納得したと、
うんうん、なんかある程度なんかそういうのはあってもいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、個人的には、
うんうん、
そんな無理にリベラルのあれをに逆らうじゃないですけど、
服装の自由を歌ってみたいな、
うん
うんうん
うん、やりすぎも良くないんじゃないかなと、
うん
まあ、別にコンビニはね、
まあ、コンビニ
は何でもいいよ、それに比べたらコンビニは別に何でもいいじゃんってい
う
な、
うん、
来る方もみんなパジャマで来る人もいるだろう
し、そうですね、サンダルもいる、
はい、BP さんで来る人もいるだろうし、
うん
ね、ということで、
うん、
今日はもう止めどなくなっちゃいますけれども、
はい、
はい、ファミマの新制服今日からで、
そう、はい、この地下の
我々の編集部のある地下のファミマ、うん
はい、
にも T シャツ制服が導入されることになると、
う
ん、
そういうことですね、はい、
あ、じゃあ早速クレーム入れに行っちゃおうかな売りつけは良くないですか
クレーマーを持たせて、ということでそんなことはしないように皆さんご注意ください、はいはい、というわけで今日は、ファミマの制服についてでした。また皆さんもご意見あったら聞かせてください、
はい、
はい、じゃあまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。